それではこの朝は自分の体を持って神の栄光を表しなさい、自分の体を持って神の栄光を表しなさいという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは、コリントの中に兄弟に対して不正を行い騙し取るといった罪があること、またそのようなことを彼らが、不信者の前で行っていることを見ました。でそのようにして主にある兄弟に対して不正や訴訟を行っていたコリントの人々にパウロは正しいものは神の国を相続することはできないと語ることで、それが実にいい罪であること、悔い改めなければ神の国を相続することはできないことを彼らに示したわけですね。けれどもそこに記載されたこの旧約以降のところに記載された明らかな罪を犯していないとしても、だから大丈夫という話ではなく、そこに犯していないとしても正しいものか、正しくないものかと問うならば、私たちは皆全てをご存知の主の前に正しくないものです。故に誰も自分自身のこの正しさ、自分自身のその正しさを持って神の国を相続することはできません。ところが神の救い主、完全に正しいお方、一点の曇りもないということですが、完全に正しいお方であるイエス様が正しくない私たちのために十字架の贖いの死を遂げてくださった故に、私たちはこのお方の皆と御霊によって罪あらわれ、聖なるものとされ義と認められたわけですね。主との正しい関係、このお方との正しい関係、つまり愛と信頼の関係に入れられることで、私たちは神の国を相続するものとされました。この方によって、ただ主の恵み、それ、福音の力によってですね、私がではなくてこの方によって。さて今日もその続きを見ていくわけですが、ここでパウロは大きく2つのことを言っています。1つ目は不貧困を避けるということ、そしてもう1つは自分の体を持って神の栄光を表すということですね。これがご自身の御子と御霊、今言ったように、ご自身の御子イエス様とこの御霊によって洗い清め義と認めたご自分の子であるコリントの生徒たち、また私たちに対して父なる神様が持っておられる御心ですね。そのどちらにしても体に関することが言われているわけですけれども、この体を持って行われること、私たちはこの体を持って行うことは人の内側、私たちの内側、つまり心にあることが外側の行動となって現れ出るゆえに、それらは切り離すことはできないわけですね。私はそう思ってないのに勝手に体がこうしましたとは言えない。心にあることを私たちは外の行動に出すわけです。言葉も含めてですよ。言葉、態度、行動、全て含めて心にあることが出てくるわけですね。じゃあなぜパウロはここでもう一度不貧困を避けなさいというのでしょうか。もうすでに正しくないものはってこう見たわけですけれども、以前見たように父の妻を自分の妻とするような人が他にもいたからですか。だからもう何度も言わないと、その時には一人であるかのように言ってるわけですが、実はまだいるみたいな、まだ書いとかないとみたいな、その正しくないもののリストの中にその不貧困を含むだけでは十分ではないと思ったからですか。不貧困とは、性的な罪のことですが、このシリーズを始める際にも見たように、このどの時代どの場所でもっていうことはできますけど、特にこのコリントの町は実に道徳的に乱れていました。コリント人のように振る舞うといった時、それは不貧困の生き方を意味していたわけですね。この町には、愛の女神である、アフロディトを、祀る神殿がありました。偶像ですね。神殿がありましたが、それに仕える千人の巫女は、巫女さんたちは、神殿売春婦 でありました。夜になるとコリントの住民やまた多くの外国人がこの町に来ていたわけですが、その彼らの相手をしていたわけですね。そういった意味においてコリントの人々にとってこの不貧困というのは、いい意味じゃないですよ。でも文化の一つで、あったと言っても過言ではないでしょうね。もうそれが驚くべきことではなくて、ある意味もうその慣れてしまっているというか、そういう文化の一部のようであったと言っても過言ではないと思います。でそのような中から彼らは福音を聞き、主への信仰へと導かれたわけですが、一夜にして彼らの考えや生き方が全て変わるわけではない。もちろん本当の意味で救われたら新しくされますよ。でもその古い生き方、その古い考えっていうものが、御言葉によって新しくされていかないと、その一夜にしてイエス様のようにもう完成したっていう人はいないわけですよね。一夜にして全てが変わるわけではない。中には不貧困を続ける人もいたことでしょう。というのも、その背後には霊的なものは良い、善で、体、つまり物質的なものは悪だという、その二元論的な考えの影響があったと思われます。13節もう一度見てください。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためです。と。私たちはお腹が空くとどうしますか？お祈りしますよね。お腹が空いたしよ、あの人はパンだけで、で神の口からって言ってでねなわけですが、笑っていますけれども、本当はそうでありたいですよね。ああ腹が減っては戦は果てて、でご飯食事のことばっかしではなくて、本当にしよう私をってこう引き上げられたいわけですが、でもお腹が空くとやはり食べ物が必要なわけですよね。つまり食物は腹のため、ね、食物は何のためですかって言ったら腹のためですよね。でこのお腹すくとやっぱり食物のためってこう考えるわけです。そのように、この体というのは、性的欲求を満たすためにあるといった考えがあったわけですよね。でそれは全部が間違っているわけではないですよ。でそれが夫婦関係においては良いわけです。また後で少し触れますけれども、夫婦関係においてではなくって、ここで出てくる遊女と交わるというところに問題があったわけですけれども、その町の風習のせいか、不貧困を罪と考えない人もいたようです。妥協というか、仕方がない。この体が欲するんだから、それは必要なもの。ね、お腹空いたらご飯を食べるみたいな、そういった考えがあったんでしょうね。つまりそのような人は、心における、その自分の霊的な意味、心におけるイエス様への信仰と、この体におけるその生き方、不貧困とを切り離して考えていたということができるでしょうね。心と体。ですからパウロはここでこう言ったわけですね。体は主のためであって不貧困のためではない。主が食べ物も腹としてのこの体もどちらも滅ぼされるわけですね。これが永遠にこの肉体をずっと続くわけではなくて、やがて滅ぼされるわけですが、でも滅ぼされる、ね、物質は悪なんだと言って、じゃあこの体において今何でもしていいんだっていうことではない。何でもしていいわけではない。皆さん、主が私たちに一体となることを許しておられるのはどのような関係においてですか？もちろんイエス様との一体っていうのはそうなんですが、人同士での一体、一つになるということを許している関係はどの関係ですか？もうすでに見ましたが、それは次回のこの箇所もそのことがずっと書かれていくわけですね。つまり、結婚の関係ですね、この契約。結婚の関係、つまり夫と妻の関係においてのみです。一体というのはね、イエス様は創世記の2章24節を引用してこのように言われました。で前に出ます。イエス様はそれを引用してマタイの19章でこうおっしゃいました。4節5節、創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となると言われたのです。それはあなた方は読んだことがないのですか？ その救い主である神様は、世の初めから人、男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人は一体となる。人がもしその体において遊女と交わるならば、それは霊においても心においても何の影響を与えないと思います。それは体のことだけだ。もうそうやって言ってたわけですよね。本当にそうだと思いますか。体が一つとなるならば、当然心においても影響を受けるわけですよね。パウロはこのように言います。15節からのところ。15節。あなた方は、あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人は一体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。私たちが信仰によってイエス様と交わるならば、主と一つ霊とされます。そして私たちの霊は体と一つであるゆえに、彼らを分けて考えていたわけで、私たちはこの心と体一つですよね。一体であるわけですが、私たちの霊は体と一つであるゆえに、私たちのこの体もイエス様と結び合わされた、一つとされたことによって、この体もキリストの体の一部となった。それはこの体において見える形で、なんかね、イエス様、まあ今はタトゥーがね、アートとして、もうこの今の時代、当然って言ったら言い過ぎですけれど、もう多くの人たちがこうやるわけですよね。まあ、旧約聖書に入れ墨やってて、神様おっしゃってるわけですけれども。まあ、とにかく、でも、そのイエス様と一つにされて、私の体はキリストの体って、ね、なったって言った時に、この見える形で変化が起こるというわけではないですね。急に何かイエス様の名前がね、こう浮かんできたとかね、なんか印がつけられたとか、そういうことではないですよね。急に皮膚が光を放つわけではない。まあ、とはいえモーセが主と交わればどうなりました。彼の顔は輝いていたわけですよね。そういった意味において主と交わっていると、内側から放たれる光っていうのはある、私は信じます。やっぱし心が暗ければその人は、あ、今日顔色悪いねって、ただちょっと暗いとかなんかそういった問題ではなくて、やっぱりそれが光が放たれると思いますけれども、でもここで言った時にはそういうすぐに目で見て、分かる変化とかではない。ただ私たちの体はもはやイエス様と一つにされることで、もはや自分のものではない、キリストのものだとパウロ言ってますね。英語では Your bodies are members of Christ、日本語ではキリストの体の一部っていう表現をしていますが、英語の表現ではあなたの体はキリストのメンバーですよって。まあメンバーシップって、私たち教会員、そのメンバーシップっていうのはこのメンバーから来てるわけですが、もうそのキリストのメンバー、キリストの体にされていますよ。それぞれが、それぞれの体はもうキリストと一つにされていますということですよね。ではどうですか。霊においても体においてもキリストと一つになったものが、心において、この霊においてキリストと共にあるからといって、体だけを取って、私のこの体だけを取って、心は置いてイエス様と共に、でもこの体だけを取って遊女の体とすることは可能ですか。心は置いてるんでしょ、可能なのか。パウロは言うわけですよ、そんなことは絶対に許されない。そうやって人はそういうふうに考えたとしても、そういう絶対に許されない。イエス様はどんなに罪深い人も憐れんでくださるお方ですね。これ間違いない。で、ああ、ここで遊女っていう表現を日本語では使ってますから、ね、ちょっと、それが残る、耳に残るかもしれないですが、遊女は避けて通られたではない。イエス様はどんなに罪深い人も憐れんでくださるお方。人が許す、人が犯すどんな罪も主は許してくださいます。けれども、ご自身は決して罪のない、罪を犯さないお方。ご自身は罪のない方、つまりご自分が一つであられる、一体である、一つであるその父なる神様を離れて、イエス様は私はこうですとは言わなかった。自己中心となり、ご自身を満たすことのないお方です。 私は父から言われたことをする。もう本当に、イエス様が自己中心がない、罪がないって言った時には、そういった意味においてですね、神様の御心を知り、知ってるんですよ。私たちも一部は知ってる、でも全部を知ってるわけ。全てを知った上でこの方と一つとして歩まれたっていうことですね。ですから、いやいや、イエス様この時これ実はこれ嘘ついたんじゃない、こんなことしたんじゃないかとか、そういうしたしないとかっていう以前の問題として、イエス様は父と一つであったわけですね。ですからご自分が自己中心となり、私の必要をと満たすことはないお方。それなのに、そのような方と、このイエス様と私たちは恵みにより信仰によって一つとされたものが、自分のその体だけ、その時だけ体を取って遊女と交わるなら、それは実にキリストの体を取って遊女の体とすることなんだってパウロは言うわけですね。ゆえに不貧困は体だけの問題ではなくって霊的な問題でもある。つまりそれは主に対して犯す罪であり、同時にこのお方への信仰、いやいや心は残ってる、イエス様を信じてると言いながら、実はそのこの方への信仰を自ら否定していること、この清いお方と一つにされてるんだけれども、その方の体を取ってここに交わってここと一つになるっていうことはね、会員っていうこともできるわけですよね。ここに 100% は愛してるよって言いながらこっちには行けないわけです。そう思いたいんですよ。でもそう言うわけですよね。自分のそういった人は自分のその信仰を、主への信仰を自ら否定することでもある。罪はどんな罪であっても、それが自己中心なもの、つまり主から私たちを引き離す、自己中心ですからイエス様中心ではないわけですね。もはや自己中心であるゆえに、その罪はどんな罪であってもイエス様から私たちを引き離すものですね。ゆえに避けるべきものだ。でも不貧困は体の外だけのことで済まないゆえに、特に注意が必要だっていうわけです。まあそれが特別だって変な言い方に取るのも良くないと思いますが、でも不貧困、その体におけるその不貧困っていうのは特に注意が必要です。私たちがいやちょっとこのミスをしたとかでは済まない、それは本当に、大きな影響を与えるわけですね。18節、不貧困を避けなさい。人が犯す罪は全て体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。なぜ不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すことになるのでしょうか。すでに見たようにそれは相手と一体となるからですね。相手と一体となる。そこにはそれによって性的な病をもたらすといった意味合いも込められていると思います。込められているかもしれない。はっきりはわからないですよ。そのことによって性的な意味、病っていうのはもうね、歴史を見ても今の現実を見てもそういった病っていうのはあるわけですよね。でもいずれにしても不貧困によって人はキリストの体となった自分の体を取って遊女の体とすることで自分自身を汚すことでもあり、また同時にキリストの体としての聖なる教会、私一人の教会じゃないですね、私たちは私たちなわけです。兄弟姉妹、キリストの体であるその聖なる教会を汚すことでもある。でそのことが分かっていながら、まあ分からなかったって、本当の意味で本当にそれをそういうふうには考えられなかったってのはまだいいでしょう。でもそれを分かっていながら不貧困を行うならば、それは体においてだけではなくって、当然心において、霊においても罪を犯すことになるわけですよね。分かっていてやっているわけですから、分かっていて自己中心となっているわけですが、それは罪なわけです。つまり、一つ霊とされた主から自分で自分を引き裂くことになる。それは実に深刻な問題。なぜなら不貧困を行う人は自分の体においてだけ主から離れると考えるかもしれないが、そういった現実があったわけですよね。体においてだけ、この悪は滅びるからこの体においてだけ。でも実際はその霊においても主から離れているから。でパウロはこのように言う理由は何ですか。 いや私は独身だからってね、私は独身だからそんなね、なんか羨むようななんか変なね、なんか間違った動機でね、そういうことはやめなさいって言ってね、パウロは何を理由にこのように言うんでしょうか。彼は一体何を心配というか懸念してこのように言うんでしょうか。あえてこのまあね、手紙をこのセクションってか、してるのは私たちがこうしてるわけですけど、パウロはそういうふうに書いてるわけではないわけですけれども、でも、ここにそういうふうに、この不貧困の項目というか、このことを挙げて言うのはなぜですか？それは不貧困を行う人が、どうせこの体は滅びゆくべきもの、それは悪だから、心で主を信じていたら不貧困を行っていても、罪は許される。救われると偽りに騙されてしまうこと、それを心配しているわけですよ。騙されてはいけませんって以前も見ましたよね。で、騙されている人は騙されていることにわからないわけですけれども、それは偽りですよ、ね、偽りを偽りだと分かっていて騙される人はまあ いないとは言わないですが、でもそうではないわけですよね。それを本当だって偽りを本物のように見せるのがサタンの誘惑なわけです。大丈夫かのように見せるのが、で、それを本当に、あ、その通りだなって騙されてしまうのが私たちなわけですが、この偽りに騙されないため、許される、要は許されるから罪を犯しても大丈夫っていうその心の態度を言ってるわけです。でもその心の態度、もう許されてるから、これから犯す罪も許されるから、だから進んで罪を行っても大丈夫。この体はね、そうやって欲求があるし、ね、ご飯を、お腹すいたご飯を食べるように、この体が欲するならば、不貧困をしても大丈夫って言った、そういった、いえ、その不信仰が、不信仰によって私たちは、主の日に神の国を相続するのではなくて、滅びを受けてしまう。このことをパウロは懸念しているわけですよね。騙されてはいけない。全然大丈夫じゃない。ね、みんな先に行った人たちも、あんな生き方、こんな生き方で、もちろんパーフェクトじゃない。でも天国に行ってね、今私たちのこと見てくれてるよって、皆さんそれ、ちょっと強く表現かもしれないですが、本当にその人から連絡来ましたか？私この世の中にあってはこういう生き方をしたんだけれども、神様は素晴らしいお方だから、今天国からあなたのことを見守ってるわっていう、そういうその声を聞いたことがありますか？それを私たちが単純に願っていることであって、本当にそうかはわからないですよね。むしろその逆の方が可能性は高いですよ。その人が本当に私、こんな私です、イエス様ありがとうございます、イエス様の、その人のうちにイエス様がそういうふうに、ね、中心にいなければ、ね、あの人そんな素晴らしかった、こんなこともした、ね、こんな生き方をして愛の人でなんとかって、その人を称えたところで、私たち誰も正しい人はいない。その正しくない自分を認めてイエス様ですっていう、それが本当にその人のうちにあるならば、イエス様は あなたは私のものだって言ってくださるけれど、だろうけれども、でもその生き方において、その告白と全然違う生き方をしてて、でもあの人は信仰をかつて持った、洗礼を受けた、何々をした、だからきっと見守ってくれてるって言った時に、皆さんそっちに望みを置きますか？それよりも今そうかわからないからこそ、主よ、もっとあなたを知りたいです、もっとあなたのこの救いをわかるように助けてくださいって言って、このね、この真剣さって、この主に向かうのが あってこそ、そのそっちに望みをかけたいと思いませんか？もう大丈夫、もうイエス様素晴らしいから、もう私は大丈夫、何しても許されるから、不貧困も大丈夫って、こっちに私たちは賭けをするような形で行きたいですか？皆さん、ですからパウロは人々を禁欲主義者にしようとか、ね、彼らの生き方を全てコントロールするためにこう言っているんではないんです。彼らの救い、彼らの魂を真剣にケアするからこそ、不貧困を避けなさいと彼は言う。そこから逃げなさい、そこから離れなさいとパウロはこのように言うわけですよね。その罪の力のを知っているからです。ではどうでしょう。ここまでその不貧困のことをね、話してきて、いや私は不貧困とは関係ない、まあ、それは男の人たちの問題だとかね、そんな誘惑は私は覚えません、 私は言い切ってんではないですよ。もしそういった考えで今この御言葉を聞いている方がおられるとしたら、この箇所はどんな意味をあなたに対して、あなたに対してこの箇所はどんな意味を持っていると思いますか。この一部の不貧困を行っている人、またはその恐れがある人たちに対してパウロがこうやって注意している箇所だっていうふうに受け止められるでしょうか。20節の後半でパウロはこのように言ってますね。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。自分の体をもって神の栄光を表しなさい。不貧困は神様の栄光を表すものではない。間違いなく不貧困を行うもの、それは神様の栄光を表すものではない。では、それを避けてさえいれば、不貧困を行っていなければ、そこから逃げているならば、パウロが言うように自分の体を持って神の栄光を表すことになるんでしょうか。私は不貧困を行っていない。いや、もうちょっとその範囲を広げて、前回のその、正しくないもののリスト、私はこれをしていない。ね、から、で、イコール神様の栄光を表しているっていうことになりますか。前後しますが、12節。今日の箇所の最初のところに行きますが、12節、すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしません。この許されています、これパウロが言っているわけです。許されていますとは英語ではロフォーですね。つまり合法的な意味です。合法、法律で許されるって言った意味です。私はすべてのことが許されている。でもそれはローマ市民であるパウロをして、いや私は何をしても捕まらないんだ、ローマ市民だから何してもいいんだ、ね、裁かれないんだという意味ではないわけですね。それはそのすぐ前の今日のメッセージの最初の方でも 何度か繰り返しましたが、この11節、前回の最後のところです。11節にかかっている。そこでパウロはキリストの皆も、皆と御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたと言いました。現れ聖なるものとされ義と認められた、どういう意味ですか。主の救いによって、イエス様の救いによって、その救いに預かっているものはもはや神様の立法の要求を満たす必要はない。神様の義、正しさのその要求しておられるわけですよね。私たちに対して神様はそれを、要求しておられるわけですが、それを私たちは満たす必要はないということです。なぜならば死に至るまで父なる神様に従われたイエス様が、私たち、それを守り行えない私たち、正しい生き方のできない私たちの代わりに、イエス様が完全な歩みをすでに成し遂げてくださったからです。それによって私たち罪人に対する神様の義の要求がもうすでに満たされたから。わかります？イエス様に許されたから、私はね、この許された命の恩人、その通りなんですけど、だからこの後は私の正しさで頑張るではない。私たちはそれで自分で正しさに生きようとしてもね、それを満たそうとしても神様の義を満足させることはできない。ただイエス様のみがそのパーフェクトな真実に、死に至るまで従順に従われることで、もうそれは神様はイエス様を見て満足された。ですからイエス様へのこの信仰によって、イエス様と一つにされたもの、一つにされている私たちは、イエス様の十字架の血潮によって全ての罪が許されたわけですよ。許されるわけですよ。許されただけではなくって、イエス様の完全な歩みによって神様の前にすでに義なるもの、完全なものとされている。これを信じる信仰が、信じる信仰を通して私たちは救われるわけですね。信じた後行いによって完成するんではなくて、信じたらね、私たちはもうそのようにされているから、その感謝、喜び、ありえないっていうところから、私たちは主を求めて、主の御心を求めて、主を出て良い生き方が生まれてくるわけですが、でもその良い生き方によって救いを獲得 しようとか、またその救われているから自分の正しさをこの生き方によって証明するというところからね、こういう生き方をしなければならない、クリスチャンだからこうしないといけないという、その奴隷の生き方からはもうすでに解放されている。愛の生き方、愛の生き方、キリストの律法としての愛に生きるものとされている。だから私には全てのことが許されているとパウロは言いました。わかります？こうしないとっていうところではなくて、もう許されている、もう私は自由にされているという意味ですね、キリストによって。ただただガラテヤ書にもそういったことが書かれています。ただでもだからといって全てが益となるわけではない。自由だ、何でもありだ、全てが許されているから何をしてもそれが益になるとは言わない。私はどんなことにも支配されませんとパウロが言うように、主によって自由にされた私たちはこの方以外の何によっても支配されてはいけない。私たちは自由を得させるためにこの奴隷の束縛から自由にされた、解放されたっていう表現があります。ですからもはやね、奴隷の首輝きを負わせられるなって言った時に、自由に解放されたのにまた別の何か主人に、何かそれの奴隷になって、ああこうしないと、ああしないとっていう、その生き方をしてはいけない、縛られてはいけない。パウロは私は支配されない。ではその視点を持って考えてください。不貧困を行う人はどうですか？イエス様は不貧困を嫌われるわけでしょ？罪だと見られるわけでしょ？でも不貧困を行う人はどうですか？イエス様のしもべですか？それは肉の欲の奴隷ですよね。いや、不貧困でなくても全て自分自身、私自身をルーツとする、ルーツとするところから生まれる自分勝手な行動は皆神様中心ではなく自分中心という罪が原因、つまりそれに支配されているのではないですか。私たちは外側のところに悪を見出して、こうだったから私はこうなんだって、そういう理屈をしたいでしょ。こういうふうに環境で育ったからこうなんだね、こういうことがあったから私はこうだしたんだ、本当はしたくなかったのに、怒りたくなかったのに、手を挙げたくなかったのに、ね、嘘つきたくなかったのにって言って全部責任転嫁したいわけでしょ。でももし私たちの内側にその罪がなければ、自己中心さがなかったら、同じように対応するかって、そうではない。どのような状況になってもイエス様が罪を犯されなかったように、私たちのうちに自己中心性、罪がなければ、どんな状況にあってもあなたがとかこれがっていう、その周りの責任にして私は罪を犯していいっていうことにはならない。わかります？それは私たちのうちに罪があるから、周りで揺さぶられると、何かが起きると、その誘惑攻撃に私たちの罪が乗っかっていくから、そういったことになるわけでしょ。そういった意味において、それらは自分自身の罪に支配されていると言えるんではないですか。で、そのような状態、そのような私、そのようなところから自分の体を持って神の栄光を表すことはできますか。自己中心なところから、よし、この体を持って主のためにって言うんだけれどもその自分中心なところから、そんなんでは神のためと言って行うことも、実は自分の栄光のためとなるんじゃないですか。神様の素晴らしさって言いながら、結局自分が満たされたい、愛されたい、気持ちよくなりたい、達成感を味わいたい、結局そういうところから私たちはその生き方を持って自分の栄光を求めるんではないですか。そういったその自己中心性、その信仰ではなくて、イエス様を信頼するんじゃなくて不信仰といった罪が私たちを主から引き離し、結局は滅びへと導くもの。でも私たちは知っています。それだからこそ神様は自分では自分を救えない自己中心な私たち、罪深い私たちのために救い主イエス様を与えてくださった、 19節20節のところ、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神様は罪とその力のもとで奴隷となっていた私たちをキリストの命という尊い尊い代価を払って買い取ってくださった。そのことによって心においてだけではなくて、私たちのこの体をもうご自分のものとしてくださった、ご自分のものとされた。ゆえに私たちはこの方に仕えるしもべなんです。ね、しもべ奴隷というと、悪い主人を思い浮かべるかもしれない。この方は自分の命を捧げるほどにこのしもべである私たちを愛してくださるわけでしょ。私たちの最もベスト、その一番を考えて愛してくださるこのしもべの恵みのもとに私たちは移された。それだけではない。主はご自分の体となった私たち、ご自分に属するものとなった私たちをご自身の霊を与えることで聖霊の宮とされた。ね、その偶像の神殿とは対照的に言われてますね。聖霊、神様の清い宮とされたわけです。不貧困をはじめあらゆる自己中心な罪の生き方を避けるためだけではなくって、この聖霊の宮としてこの体を持って神様の栄光を表す生き方へと進んでいけるように、主は私たちのうちにこの助け主を住まわせてくださった。私たちがじゃなくて、この聖霊によって聖霊が私たちを導いてくださる、神の栄光を表す歩みへと導いてくださる。皆さん、今日あなたはそのことを喜んでおられますか？どうですか？喜んでおられますか？イエス様のものとされただけではなくって、私がイエス様のものとしてますます主に従って歩んでいけるように、私のね、策略とか私のなんとか野望とかじゃなくて、神、主の御心に従って歩んでいけるように御霊様をも与えてくださった、あなたはそのことを今日喜んでおられますか？それとも自分の体に対する権利を失ったと悲しんでおられますか？いやいや、そこまでは欲しくない、ね、今信じて天国が約束されて切符をいただいて、その時になったら天国に迎えられたいんだけれども、この地上においては私の体は私のもの、私がしたいことは私がする、そのように言って、いやいや、聖霊様を受け入れたら従わないといけないじゃないですか、私の権利はどうなるんですかと悲しんでおられますか？もしそれを喜んでいない人がおられるならば、不貧困を行うという現実がなかったとしても、自分のうちに、ご自分のうちにコリント人の、このコリント人たちのような考えがあることを知ってください。わかります？彼らは今不貧困のことを言われてますけれども、私たちもしこのことを喜べない人がおられるならば、ご自分のうちにもこのコリントの人々のような考え、つまりそれはその心における信仰とこの生き方、体を持って、ね、私たちは生きるわけですが、この日々の生活とをどこか切り離しているということです。ここまでは主のために、日曜日のこの朝の10時から何時までは主に捧げるんだけれども、あとは私の時間、ね、私がこうやって示されたことは主に使えるんだけど、それ以外のことは私の時間、私のリラックス、私がしたいことって言って、そのようにして物事を2つに分ける、イエス様への信仰と私の生き方とを分けて、考えるといったことがある。ゆえにそこにはもう、その二元論的な考え、自主のもの、自分のものとが存在するわけですよね。で、私はそのことを自分自身に問った時に、やっぱりそれは抜けきれない面があるわけです。自分の中でも、いや、ここまで主に仕えたんだから、あとはちょっと自分がで、ゆっくりしたいとかね。で、この、これは罪じゃないから、これは許されるだろうとか。で、その時の自分を考えると、本当に主の栄光を表しているのかっていうと、自分の栄光が欲しいわけですよね。自分が中心になってるわけですよね。でも皆さん考えてみてください。そんな私たちのために、 そんなあなたのために神のあり方を捨てて使えるものとなり、人としてその弱さを抱えながら、同じという意味です、私たちのね、同じ弱さを抱えながら多くの苦しみに耐え、十字架の贖いの死を成し遂げてくださったイエス様は、その体においてだけご自身を捧げられたんですか？十字架にかかった時にね、それを二つに分けて、この体を置いていくから私の霊はどっかに去りますって言って、イエス様苦しまれることなくて体だけその子に置かれたんで、捧げられたんでしょうか？またはその反対、その霊においてだけ捧げられたんですか？私はあなたを愛している、私はあなたのことを心配している、考えているよ、でも苦しみたくない、この体においてって言って、心だけね、愛してるよね、私はあなたに仕えたくはない、愛してる、でも愛してるんだよ、愛してるんだよって言葉だけ、その霊においてだけそうやって、イエス様を捧げられたんですか？主は私のため、あなたのために、体においては人が目を避けるほどね、避けたくなるほどその苦しみを受けられた、その十字架のその時だけじゃないですよ、もう全てにおいてそうなわけですが、体をもってイエス様は苦しみを受けられた。また霊においては全く一つであった父なる神様との関係を断たれる、これはその一つさが分からないと、断たれることの痛み苦しみっていうのは分からないわけですが、でも一つであるものは裂くことはできないわけでしょ。イエス様は父と一つであれたイエス様は、その霊においてもね、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、捨てられる理由は何もない、でもイエス様は私のために、私たちがね、受け入れられるために捨てられる必要ないイエス様が捨てられてくださった、父との関係を断たれてくださることで、ご自身の全存在をかけて持って、私たちをその罪と滅びの中から贖い出してくださった。そのようにしてイエス様は罪人を、私たちを愛することで、全身その全霊を持って愛してくださることで、父なる神様の栄光を表されました。14節、神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをよみがえらせてくださいます。もしそこに復活の希望がなければ、私たちはたった一度の人生だからね、自分のしたいことをしようということになるでしょう。復活がなければね、苦しむところの何の意味があるんだ、イエス様に従って、いや天国は欲しいんだけれども、でもあるかどうかわからないんだからね、自分のためにね、自分のしたいことをしようということになるでしょ。でもその体を持って神の栄光を表された神の御子イエス様を、神様は御言葉の約束通りによみがえらされたですね。イエス様は復活された。同じようにイエス様を信じ、イエス様と一つにされることで、ね、心においてだけではなくて、その生き方をもって主の栄光を表すものを、神様はその道からによってよみがえらせてくださいます。ですからこの希望、今の時この希望に生かされることで、ね、不貧困を含む全ての罪、また悪魔の攻撃とに信仰を持って立ち向かう人には、これ容易なことじゃないですよ皆さん。ただそれを逃げて戦ってじゃなくて、そのゴールが見えてなかったら、その目標が、希望がなかったら、私たちは疲れ果てるでしょう。そんな優しいものではない、罪と戦うというのは、自分自身の自己中心さと戦うという、そんな優しいものではない。でもここに希望が与えられている、イエス様が希望だって、そこでね、信仰も、この方への信仰を持って立ち向かう人には、主の助けが約束されている。私が頑張って一人で戦ってるんじゃないんです。わかります？なぜかわかりますか？そのようにご自身を慕う者に、愛する者に神の国を相続させてくださることが主の御心だから、そのためにご自身がご自分の体であるあなたを、私たちを守られるんです。私たちが自分で守らないと、一生懸命やってないと、ああ罪に一回でも陥ったらもう終わりだ、これをしたとかしてないとかで、ああ終わりじゃなくって、ご自身の命をもって贖い取った私たちを天の御国に受け継がせるために、そのようにしてくださったお方ご自身がご自分の体を守られる。 だから聖霊を与えてくださる。だから私たちは自分のこれでああどうにかなっちゃうって思った方がいい。生地一回、いやちょっと私はいい人になりましたとかね、これで私は天国行けるとかって思った方が、その傲慢さが実はイエス様から離れさす。でもこんな私はって言った時に、私たちは主の栄光を見るわけですよね。こんな私を主は捨てずにね、しかてももう諦めずにここまで導いてくださった、なぜ今になってああもうダメだなって捨てるんだなわけがないですよね。もともと捨てるんだったら私はとっくに捨てられている。でも捨てられていない。今はこんな私でも今ここに信仰を持ってイエス様って言えるのは、神様がもうあなたに信仰を与え、あなたに天の御国を与えるためにそのことをしてくださっている証拠でしょ。イエス様はそのことを最後までしてくださいますね。あなたを守られる。私たちにできることはこのお方に、あ、じゃあこの一部をお返しします、この私のこの部分だけ捧げますじゃなくって、この心にイエス様信頼します、あなたに感謝しますって捧げたものはこの生き方を持って捧げます。そこにいろんな自己中心さが残っていたとしても、主をどうぞ助けてください。その隅々に至るまで、ここまでしたからいいだろうじゃなくて、もう隅々に至るまで、このことを考えると本当に私はもうやっていけないやっていけないというのは自分自身のことですよ。もうなんかもうちょっとした考え、ちょっと頭によぎることさえももう醜くて汚れね、もう嫌だって思って仕方がないね。でそれそのこと自体は絶対嬉しくないですよね。もっと気楽に毎日過ごしたいって思うんだけれど、でもそれがあるからこそ、ああイエス様、こんな私を愛してくださるのはどれだけのことなんだね。もうそのイエス様の素晴らしさがどんどん迫ってきますよね。私が素晴らしいんじゃなくて、私がもうダメだからかといって、そのダメさ加減を知るために罪を犯そうとは言わないでください。それは間違ったこと。でも私たちはこの方に身も心も捧げていくならば、そのことは主が示してくださいますが、それ以上に主は恵みを持って私たちを満たしてくださいます。主はそのようにご自分の前にへりくだるものを、そのようなものをご自身の栄光を表すものとして豊かに用いてくださいますね。主を見上げましょう。お祈りしましょう。